皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
はい、天理警察署の北川です。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日お越しの松田さんはおなじみですが、北川さんは天理警察署の交通課長とお聞きしたんですが。
はい、そうなんです。交通課長なんですね。
それはそれはびっくりですではせっかくなので北川さんのことちょっと知りたいですね。
はい、そうですね。北さんちょこっと聞いてみましょうか。
はい、北川さん、仕事でもプライベートでも OK です。最近ハマっていることってありますか？
はい、そうですね、いろんなところに出かけることが好きなんですけれども、はい、なかなか仕事でここ最近はお出かけできてないですね。
そうなんですね。そうですよね。お忙しい、ね、お立場もあると思いますのでね、また行けるようにね、なったらいいかなって、はい、ね、はい、思います。ありがとうございました。はい、ところで北川さん、現在の奈良県内の交通事故情勢でお知らせってありますか？
はい、現在奈良県内では、令和7年に入ってから、3月5日現在ですね、すでに、7名の方が交通死亡事故がで、お亡くなりになっておられます。
それは大変なことですね。
そうなんです、久田さん。この1月2月3月ですでに7名の方が交通事故で亡くなられているんですね。そのうち約6割の方がなんと高齢者の方なんです。皆さん、交通事故は身近なところで起こっています。事故に遭わない、起こさない気持ちを忘れずに交通安全をお願いします。
はい、気を引き締めないといけないですね。はい、ではそれぞれの そろそろ本日のテーマいきましょうか。
はい、本日は生活道路や道路横断中における交通事故防止をテーマにお届けします。
はい、それでは早速ですが、ここで久さんに質問です。
はい、
生活道路と言われるとどんな道路を想像しますか？
自分の住んでる家の近くの道路とか田んぼとかの道とかですかね。
はい、幹線道路ではない道路、家の前の道路、狭い道路、地域住民の道路などたくさんありますが、すべて正解なんですね。
ああ、よかった。交通課長から聞かれるとドキドキしましたね。まあ、なんとなくはね、象徴できましたけれども。
はい、内閣府の発行する交通安全白書という本があります。この本では、車道、幅員 5.5 メートル未満の道路と規定されています。
道幅が 5.5 メートル未満ってそんな規定もあるんですね。ってことは結構狭い道っていうことですよね。
そうなんです。生活道路は車道幅が狭く、地域の住民が主に利用し、歩行者や自転車利用者が優先される道路なんです。
はい、皆さん、生活道路では人に優しい道路を目指さないといけませんね。
そうですよ。ドライバーの皆さん、生活道路を通行するときは人に優しい運転をお願いします。
それ本当大切ですよね。朝急いでいるとき大きな通りは混んでいるからといって、抜け道として生活道路を猛スピードで走ったり、あれは本当にヒヤッとすることがあります。
はい、それに住宅街では、十字路や T 字路など小さな小さな交差点がたくさんあります。すべての交差点に信号機があるわけではありません。交差点での出会い頭事故など危険がたくさん、ね、いっぱいになります。猛スピードで走ったり、そして止まらなかったり、安全確認を怠ったり、ね、もし急に横から車や自転車が出てきてぶつかったり、想像するだけで本当恐ろしいです。
そうですね、そこにお住まいの方からすれば本当恐ろしい話です。また子供たちの通学路であればなおさらですよね。
そうなんです。そのような生活道路での交通事故の対策に、ゾーン30やゾーン30プラスという施策を道路管理者と警察が協力して、規制速度を30キロメートルにしたり、 物理的に車の速度が出せないようにハンプや強柵と呼ばれるものを設置したり工夫をしたりしているんです。
ハンプっていうのは何ですか？
ハンプは、道路を意図的にポコポコと山のように盛り上げて、ドライバーにスピードを落とさせる物理的な対策の一つです。車の速度を下げていることで万が一交通事故が発生しても負傷程度を低減させることができると言われています。
ああ、私見たことありますよ。通ったこともあります。ハンプあの車で通ったらブーンブーンってなのでね怖いのでスピード落としますよね。
そうですそうです。久さんそれです。
はい、生活道路では車と歩行者がすれ違う際交通事故が起きやすいのが一つのケースですが、もっと危険だと言われているのが信号機のない横断歩道と言われています。
あ、なるほど。
歩行者の皆さん、正しく安全に横断できていますか？
いや、どうですかね。
日本自動車連盟さん、JAF さんって言われるところが約10年前ほどから信号機のない横断歩道での停止率の全国調査を毎年実施されています。
なかなか信号機のない横断歩道で横断歩行者が渡ろうとしても車はなかなか止まってくれない。これ悲しいかな。これが現実ですよね。
そうなんです。残念なことに信号機のない横断歩道での車の停止率は昨年奈良県では 55.9% という調査結果だったんです。
決して喜べない数字ではありますよね。
そうなんです。車が10台走ってきても約半分の5台しか止まってくれないという状況なんですね。これはいけませんね。全国平均でも 53.0% なんです。
そしたらまだまだ停止率は本当に低いですね。はい、これは本来だって 100% じゃないといけないですもんね。
その通り、そうなんです。もちろんドライバーは横断歩行者がいれば横断歩道の手前で必ず止まらないといけません。横断歩道は歩行者優先です。中には車の運転手からは横断歩道付近にいる人が道路を渡るのがどうかわからないという意見もあります。
確かに私もその意見はわからなくはないですね。
歩行者の方にも交通ルールをしっかり守る必要があります。横断歩道があるのに今は車が来ないからと横断歩道のない場所を渡っていませんか？横断歩道があるのに横断歩道の手前から渡り始めて途中から横断歩道を渡っていませんか？横断歩道だから車は必ず止まってくれる、車が止まらないと違反と考えて安全確認もせずに渡っていませんか？
心当たりがある、またはそんな状況を見たことあるっていう方案が多いのでは。私もあの死後見たことあります。
はい、ひささん、交通の方法に関する教則って知っていますか？
交通の方法に関する教則
聞き慣れないですよね。はい、ちゃんと歩行者の方にも守らなければならない決まりがあるんですね。
はい、ここでは横断歩道の場所というところで、横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところではその横断歩道や交差点で横断しなければなりません。また横断歩道橋や横断用の地下道が近くにあるところではできるだけその施設を利用しなければなりません。
横断歩道をちゃんと利用しましょうっていうことなんですね。
はい、
そうなんです。また信号機のない場所で横断しようとするときには、1つ目、近くに横断歩道橋や横断用地下道など安全に横断できる施設がないときは道路がよく見渡せる場所で探しましょう。2つ目、歩道の縁や道路の端に立ち止まって左右をよく見て車が近づいてこないかどうか確かめましょう。特に左方向から進行して車は遠くにあるように見えて横断中に近づいてきますので注意しましょう。3つ目、車が近づいてくるときは通り過ぎるまで待ちます。そしてもう一度左右をよく見て車が近づいてこないか確かめましょう。4つ目、車が近づいてないときは速やかに横断を始めましょう。車が止まってくれたときは他の車の動きに注意し安全を確認してから横断を始めましょう。この場合、 道路を斜めに横断したり走ったりしてはいけません。5つ目、横断するときは手を挙げるなどして運転者に対する横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。6つ目、横断中も車が近づいてこないかどうか周りに気をつけましょう。止まっている車の陰から別の車が突然出てくるかもあります。出てくるかもしれませんので注意しましょう。
こんなにもたくさん歩行者側にも守らなければいけないルールがあるんですね。
はい。これらは交通の方法に関する教則と言われる国家公安委員会の規則の法律なんです。ラジオをお聞きの皆さんもしっかり守ってくださいね。
はい、キサもちゃんとね守りたいと思います。
はい、車の運転手だけが交通ルールを守るだけでは交通事故はなくなりません。道路を横断する歩行者も交通ルールを理解して、道路を利用するすべての人が交通安全に配慮することが必要です。警察としては道路を利用するできるだけ多くの人に交通ルールを知ってもらえるように努力を続けて、一件でも交通事故を減らし、悲しい思いをする人を減らしていきたいと思います。
さすが交通課長。今日ね、すごいですね。今日はとっても勉強になるお話が聞けました。
はい、
これから春休みということで、生活道路では子どもたちがいつもと違う時間帯に動いていたりしますよね。
はい。それから久さん、
はい、
実はですね、北川課長の方から、
はい、
左折かって知ってあります？
知ってます。もう信号が赤でも左折していいやつですか？
そうですね、標識でね、白地に青の左向きの矢印かかっている左折かの標識で、はいはい、北川課長の方がちょっとお話があります。どうぞ。
はい、はい、天理警察署の管内では、はい、先月の2月の28日まで館内3カ所の交差点に左折カーの標識がついていました。で、1カ所、天理市内の倉野省西という交差点なんですけれども、ちょうど、高井病院さんっていう病院があるところの、
はいはいはい、
踏切を渡ると、
はいはい、
ローソンが、はい、角にあります。
はいはい、あそこ行くとこですね。
はいはい、あそこの交差点にも左折カーがあったんですけれども、はいはい、先週の金曜日ですね、2月の28日の午後にあそこの交差点の、左折カーを廃止しております。
あ、そうですか。知らなかった。
で、今度、3月の下旬になるんですけども、
はい、
国道169号の天理インター交差点ですね、
はい、
西名阪自動車道に乗るところと、はい、名阪国道に乗るところの交差点、はい、北から、南に向いて、名古屋方向に左折するところにも左折カーついてたと思うんですけども、はいはい、そちらについても廃止する予定になっております。
なくなるそうですよ。
へえ、それもめっちゃ、私あともう一箇所知ってるんですけど、そこはなくなるかなくなるかわかんないですけどね、はいはい、歴史なんとか、
そうです、そうです、
ところにも
芸術村のところですね、
ありましたね、左折カー、はい、あそこはそのままですか？
今のところはそのままの予定なんですけども、いずれは廃止になるかなと。
ああ、そうなんですね。まあなんかこっちとしては楽なような気がしますけど、やっぱり危ないですもん ね、やっぱりその、
ね、
赤でも曲がってもいいっていうところがちょっとね、こっちが気をつけないといけないですよね。その事故ちゃんと見とかないと ね、
だ
からちょっと残念な気はしますが、安全を考えたらね、そういうのはだんだんね減っていくのかもしれませんね。本当に今日は北川さん、松田さん、本日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のことも、どんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です。いつもあなたの中心です。
FM マホロバはソモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。